はようございます。本当に早いですよね。もう来週がちょうどクリスマス礼拝の日になります。今日がアドベントの第3週です。で、もうお知らせしておりますように、来週ですね、もうだいぶこのチラシも地域に配布いたしましたけれども、ぜひ来週のクリスマス礼拝、朝の22日の礼拝と24日のクリスマスイブを覚えて、ぜひお祈りいただきたいと思いますし、またお誘いはその上、ご出席いただきたいなって思います。先週の木曜日に来週音楽ゲストでおいでくださる浦和教会の、ね、メンバーでもいらっしゃいますけど、熊坂瑠子さん、アコーディオン奏者ですけれども、ここでまた打ち合わせというか最後の練習もしてくださって、とってもいい感じです。で、飯塚より子さんも一緒に弾いてくださる曲もありますし、ぜひ楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますし、本当にこう私たちのところに救い主が来てくださった、そのことをご一緒に感謝できる時になると思いますので、ぜひ覚えて、いていただけたらと思います。私たちは誰かの誕生日にハッピーバースデーという歌を歌い、〇〇さん、あるいは〇〇ちゃん、お誕生日おめでとうとお祝いすることがあると思います。まあ、誕生日というと、もう当然のようにそのようにしますよね。で、申し上げたように、私たちは今年ももう来週イエス・キリストがお生まれになったその日を迎えるわけです。で、その時、つまりまあクリスマスの時、私たちはイエス様お誕生日おめでとうと言うんでしょうか。もしそのように言っても、まあ、ひどくおかしなことではないかもしれませんし、またこう小さな子供たちがイエス様お誕生日おめでとうっていうのは微笑ましいって思いますけれども、私はクリスマスにイエス様お誕生日おめでとうと言うとするならば、それについては少々違和感を感じてしまうんです。で、このイエス様というお方のお誕生日を迎えるということは、イエス様をお祝いしてあげるということ、このお方のバースデーパーティーをしてあげるということでしょうか。そうではなく、逆に私たちの方がこのお方に聞くこと、そしてこのお方を地上に送ってくださった神様のメッセージ、すなわち天の声に、神様の声に私たちが心を開いて聞くっていうことではないかというふうに思わされています。先ほどルカによる福音書の2章の歌詞を読んでいただきました。もう皆さんよくご存知のところだと思います。で、本当にルカによる福音書はもう丁寧にクリスマス物語を描写してくれていますよね。で、私が改めてですね、今回準備させていただく中で、またじっくりこう味わってみたときに、私は思ったんですね。あ、ここには天と地の地上の織りなすような、天と地が織りなすようなドラマがあるなって思いました。もっと言うならば、こう天と地がですね、口づけをする、キスをするような、そういう日の物語と言ってもいいのかなって思ったんです。神様は羊飼いという本当にこう貧しい生活者の存在を用いながら、天の世界と地上の世界とを つなげてくださったように思えるんです。ルカはそのあたりのことを意識していたんじゃないでしょうか。ルカが描いた描写はある意味とてもこう緻密だなって思います。まあ、順を追ってみますとですね、このルカの描写はこの地上のところから始まるんですね。まあ、今日は8節以下を読んでいただきましたけれども、まあ、1節から読んで、皆さんご覧いただくといいのかもしれません。まあ、よくご存知のところだと思いますが、まあ、この1節から7節までにこう記されていること、これはまあ地上の物語で、そこには当時の政治状況と強大なローマ皇帝の下で振り回されているようなユダヤ人たち、まあ、人口調査ですねのためにこうベツレヘムにやってくる人たちで、そしてその中にははるばると身重のマリアと夫のヨセフもいます。で、そしてもうすでにこう7節のところでですね、そのマリアから主イエス様は宿屋ではなく宿の外で産声を上げ、そして飼い葉桶で寝かされているという描写があります。で、そして今日の読んでいただいた8節以下なんです。で、ここの部分はですね、まあ、修法にも書かせていただきましたけれども、地上の物語に天の出来事が介入していると思いました。まず8節、ここは地です。野宿をしながら羊の番をしている羊飼いたちの姿があります。9節は天と地です。天から天使が現れ、そして主の栄光に地にいる羊飼いたちは恐れています。そして10節から12節のところでは、ここでは天の描写です。天使の知らせが描かれています。羊飼いたちにあなた方のために救い主が生まれたという声が響きます。その後で、ここは一つのクライマックスですね。13節14節、ここには天の大軍の賛美があります。天の出来事です。で、そして15節になると、今度は天から地に描写が移ります。天使は去っていって、そしてその直後の羊飼いたちの受け止めがそこに描かれています。16節にはその羊飼いたちは行動を始めます。急いでベツレヘムへと向かい、飼い葉桶の中の幼子を見つけたということが描かれています。そしてその羊飼いたちは17節でこの出来事を人々に伝え知らせるわけです。地の出来事ですね。で、そしてまあ18節19節のところも、まあ、地の出来事です。まあ、それを羊飼いたちから聞いたものの描写、またこのことをマリアはずっと心に収め思い巡らしていたということが描かれ、そして今日の最後の20節のところでは、ここではもう地なんですけれども、地から天へとまた移っているんです。羊飼いたちはその心に賛美の心が与えられた。賛美です。賛美というのは天に向かう声ですよね。本当に神様を讃える、今まで賛美を知らなかったであろうこの羊飼いたちの心が、そのような賛美の喜びに満たされたというところで、この20節は閉じられているんです。この8節から20節で、この真ん中にあるのが14節の天使たちの大合唱ですね。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかだん人にあれ。ここの部分はですね、まるでこう聖書という本がですね、こうスピーカーのようになって、ここの厚みからまるでこう天使たちのこうコーラスが響いてくるような、そんなような印象を私は受けました。 どんな声だったんでしょうか。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。糸高きところ、つまり天には神に栄光があるように、また地には平和があるように、それが天使たちの賛美でした。片方だけではないというところが大事なんだと思います。天だけでもない、地だけでもない。神様の御名が称えられるということと、人間の地上の生活が平和で満たされるということ、それは神様にあって一つのことなんです。これは当たり前のことではないですね。平和、御心にかなう人にあれって言いました。私たちにとって誠の平和とは何なんでしょうか。私はそれはこの時の羊飼いのように、素朴にまっすぐに神様のメッセージに聞き、それに驚き、自分の生活をその言葉に開いていく、明け渡していくことから始まる、そういう平和なのではないかなって思うんです。神様抜きの人間が作る平和というのは、いわばパワーバランスの中で作られる平和。例えてみるならば、武器輸出のことで儲けを生み出し、そのことで強いものと弱いもの、あるいは富めるものと貧しいものとの格差が生まれ、そういう格差があたかもこの世の秩序であるかのような錯覚を与え、そういう格差が支えるような平和に人間が作る平和はいつの時代もなってしまうんだと思います。このルカ2章の初めでは皇帝アウグストスが出てきますよね。その人が支配していたんです。ローマ皇帝、初代ローマ皇帝です。よくローマの平和っていう言い方があるじゃないですか、パックスローマーナって。これはローマの権力の下における平和なんですよ。その下でおとなしくしていれば平和だという平和なんですよ。これが人間が作る平和なんです。そうではなく、地には平和、御心にかなう人にあれと天使は歌いました。御心、神様の心、神様のお言葉、それを聞いていくっていうことがまさに平和への道なんだなって思います。天を覆うような栄光の中で恐れている羊飼いたちに天使が告げたメッセージをご一緒に聞きましょう。2章10節から12節。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。この方こそメシアであると言いました。この方はどなた。この方は、待ち望んでいたこの救い主は想像を超えるお姿でやってこられました。普通に想像していた救い主は、世直しをしてくれるようなこの世に影響力を持つ大人として、そういう力を持つ者として現れるだろうときっと思っていたと思います。偉大な預言者のような姿で。でもそうじゃなかったですね。ましてや 富豪でもなかったし、あるいは思想家でも哲学者でもなかった、そういう観念的な存在ではなかった。そうではなく、全く無力な血のみ子、赤子としてお生まれになり、しかも家なし、ベッドなしの貝羽桶の中に寝かされているんです。七節のところでは、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるって記されていました。宿屋もう満杯だったんでしょうか。でもですよ、いくら人々でごった返していたとしても、お腹に赤ちゃんを抱えた若い夫婦を泊める空間を誰か用意できなかったんでしょうか。ヨセフとマリアがおそらくお金をたくさん払えば、宿の主人はこっちこっちって部屋を用意してくれたんじゃないかなって思います。これは人間の罪ですね。ヨセフとマリア、そして生まれてくる救い主は、もうこの時から人に捨てられるという経験をしているんです。貝羽桶というのは、神の子が追いやられた姿、神の子を人間が拒否した姿なんです。そして驚くべきことに、それこそが救い主の印だと聖書は語っているんです。私は1年ぐらい前ですけど、確か1年ぐらい前だと思うんですが、心が震えるようなあるイエス様を描いた絵を見ました。その絵は、力強いイエス・キリストの姿でも、栄光に輝くイエス様の姿でもありません。そのイエス様は寒空の中、ある行列に並んでいるんです。その作品はアメリカのフィリッツ・アイヘンバーグ、アイヘンバーグという人の版画絵で、タイトルは炊き出しの列に並ぶキリストという絵です。もう80年ほど前の作品だそうです。今日ちょっと持ってきたんです。こういうような絵なんです。ちょっと拡大したから見えますでしょうかね。炊き出しの食事を待っている人々が列をなしています。冬なんでしょう。よれよれのコートを着込んだ男たち、また女性もいますね。前から二人目ですか。一列に静かに並んでいます。コートの襟を立てたり、ポケットに手を突っ込み寒そうにしています。そしてその列の仲間として、マントを羽織ったイエス様も列に並んでいます。少しも明るい絵ではありません。しかし見れば見るほど慰められるんです。炊き出し、政治家や町の有力者だったら、こういう時元気な声を上げて炊き出しを振る舞う側にきっといると思います。それが悪いとは思えません。ボランティア自体は尊い行為だと思います。けれども振る舞われる側は、まあたまたま、例えば震災などでですね、たまたまそのような立場になったとしても、どこか惨めな思いを抱えるものです。ましてやそのことで援助する者が、どこか援助されるものを蔑むような心を持つとしたら、それはかえって差別を生むことになります。この絵でキリストは、振る舞う人ではなく、惨めな思いを抱えながら、しかし 生きるロークを骨身に染み入って感じている人々の列に並んでいるんです。この絵はなぜキリストが会話桶でお生まれになったのか、またその知らせを真っ先に自分のものにした方が野宿をしていた人使いであったのかという、その意味をよく物語ってくれているように僕には思えるんです。会話桶、その中に救い主は命の産声を上げられたんです。先ほど私たちは礼拝の招くの聖句としてコリントの信徒への手紙の2章8節から8章9節の言葉もお聞きしました。こういう言葉でした。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられたって言うんです。あなた方のために、先ほどのルカの福音書の中にもありました。あなた方のために救い主がお生まれになった。 For you、 あなた方のためにです。この方が貧しくなられた。このキリストの貧しさとは何でしょうか。それは貧相であるとかみすぼらしいとかっていうことでは、そういうことではないですよね。キリストが貧しくなったのはキリストがたくさんのものをお持ちであるから貧しくなることができたんですよ。僕はそう思います。与える方だから、与えることができるお方だから貧しくなられたんです。本来はこの方は天の栄光に輝くお方なんです。天の大軍に賛美されるお方なんです。しかしこのお方はこの地の上に降りてこられました。降りてです。だから降誕と言うんです。僕はクリスマスという言葉よりも降誕という言葉をたくさん使いたい。本当に神様の豊かさに満ち満ちておられるお方だからこそ私たちのために与えることがおできになるんです。このお方が私たちに一番与えたかったものとは何でしょうか。神様の命です。天にある命と言ってもいいと思います。あのヨハネによる福音書3章16節の言葉を思い起こします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖書の約束は一人も滅びないでです。今日のルカ福音書でも民全体に与えられる大きな喜びを告げるとありました。旧約聖書ではすべての民に与えられる大きな喜びをってなっていました。そうです、すべての人です。人間は人間同士をどこかで区別したり排除したり時に差別したりしますけれども、神様は分け隔てなさいません。すべての人、それはでも私たち人間がみんな神様の思いにかなっているから、合格だから分け隔てをなさらないのではありません。逆なんです。神様の前に立てば私たちはみんな等しく罪人、有罪判決を受けているものなんです。そして神様はその罪人である 私たち人間をとことん憐れみ、愛されたんです。神様は人間に対しては裁くことではなく、愛することを選ばれたんです。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。独り子をお与えになったほどに、独り子とはもちろん主イエスキリストです。このお方は神様の憐れみの心そのものです。憐れみの塊です。もう福音書を読んでいくと、この方の憐れみの大きさがよくわかりますよね。神様はよう愛された。よ、この世に、この地の中にあえて入ってきてくださったお方。この世とは私たちの現実、そして私たちの人生、そしてこの世界そのものだと思います。それが解剖家という言葉で象徴されていると私には思えて仕方がありません。この世界も私たちも解剖家なんです。私は今回このルカの歌詞を読んでちょっと不思議に思ったことがありました。それは解剖家の中で寝ているこのイエス様をルカは二度も布にくるまってと記していることです。7節ともう一つは12節です。布にくるまって貝羽桶の中に寝ている幼子、血のみ子ってあります。なんでわざわざ布にくるまってっていう描写を加えてるんでしょうか。赤ちゃんだからでしょうか。けれども別にね、布にくるまってっていう言葉がなくったって物語自体はつながるわけです。貝羽桶の中に生まれてきた子を寝かせただけでいいんです。でもあえて僕は思いました。きっとルカはあえてこの布にくるまってっていう表現をしたのではないかなって。これは僕の想像ですけど、でも事実としてですね、あることはイエス様のご生涯は、生まれた時は貝羽桶の中でこの布にくるまれ、そしてご生涯の最後は十字架にかかり、そして降ろされた後ですね、有馬太のヨセフによって雨布に巻かれながら、ヨセフが用意した墓に葬られたというふうにあります。でこのイエス様の死体ですよね、死体を包んだのが布なんですよ、雨布で。この布はイエス様がよみがえられた後はイエス様のお体はなかったですけど、この雨布だけが墓の中に残っていたという描写がありますよね。イエス様の全生涯がこの布に象徴されているんじゃないでしょうか。つまりあの貝羽桶と墓とは直結しており、ここでの布はすでにこのイエス・キリストのご生涯の目的を物語るものとなっていると言えるんだなっていうふうに思ったんです。そのイエス様のご生涯の目的というのは他ではありません。神様に背いて歩んできた私たち罪人の身代わりとなって、十字架で神様の裁きを私たちに代わってお受けになり、ご自分の命を、それこそ犯罪の供え物のように全く捧げ尽くす、もう最後のね、血の一滴までも流されたっていうこと言われますけども、そのようなお姿として十字架の上でご自身を捧げ切られて、そして私たちにご自分の命を、神様の命を与えてくださる、 それいう中で私たちを神の子としてくださるという、そのような神様のご計画、そのようにして私たち罪人が作り変えられるという、その出来事をイエス様は成し遂げるためにこの地上に来てくださったんですよね。私たちはこの地上にあって天の命を与えられているんです。神の子としての命です。こんな私のために、こんな私たちのために与え尽くしてくださったお方がいる。富んでおられた方であるにもかかわらず、クリスマスとは神様がそのご自身を与え尽くすという事柄を神様が良しとされたという、そういう日なんだと思います。そこから主のご生涯が始まったんです。ですからクリスマス以前以後で西暦って言いますよね。来年はもう2020年です。私たちは解剖家でこの神の子が産声を上げてから全く違う時代を生きているんです。その前と後では違うんです。それはあの羊飼い、変えられた羊飼いと同じです。こう書いてありましたよね。彼らは神をあがめ賛美しながら帰っていったってありましたけれども、この羊飼いたちはどんなに今までつぶやきがあったかもしれません、不平があったかもしれません、辛い人生であったかもしれませんけれども、でも彼らの心の中に生まれてきたのはつぶやきでも不平でもなく、これまでなかった自分の心に与えられた湧き起こってきた神様への賛美です。その賛美を心の中に与えられ、それを本当に抱きながら元の生活に戻っていったってあります。私たちも同じです。神様を受け入れたからといって、イエス様を信じたからといって急に日々の生活が、苦労が変わるってことではないと思います。体の痛みが取れるわけでもないと思います。けれどもね、ありがたいなって思います。私たちは一人じゃないんです。インマヌエル、神我らと共にいますお方が、私たちの生涯の終わりまで私たちの生活のロープを共にし、悲しむときは一緒に悲しみ、嬉しいことがあれば一緒に喜んでくださって、私たちが罪を犯せば取りなしてくださる。そして最後は復活の死と似たものとして御国に迎えてくださるんです。ですから聖書は最後でヨハネの黙示録の中でこう語っていますよね。今から後、これは今から後っていうのはクリスマスの日より後って言ったっていいと思います。今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いである、ヨハネ黙示録14章13節です。このお方は神の栄光に富んでおられた方です。けれども繰り返すようですけど、私たちのために貧しくなられました。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものとなるためなんだとパウロは語りました。豊かになるためだって言ってくれているんです。私たちがこの豊かさって何でしょうか。お金持ちになることではないです。私なりに考えてみました。そして思ったのは、先ほどのこの半概なんですよ。この半概はね、私の想像なんですけど、これただの炊き出しの絵だけではないんじゃないかなって思ったんです。主は私たち人間の列に入り込んで、やがて私たちが預かる神の国の食卓へと 私たちを連れて行ってくれる。それをも描いているのではないかなって思いました。しばらくの私たちの地上の生活は、この絵のように寒空と我慢とまた痛みが続くのかもしれません。貧しさがあるかもしれません。多分そうでしょう。しかしこの列に主イエスが入ってきてくださったからには、そこに天が開けているんです。私たちは神様から等しく愛され許されているんです。ですから私たちもこの列の中で、川越教会はこの列を作っている者たちだと言ったっていいかもしれません。私たちもこの列の中でご一緒にゆっくりゆっくりでもいい、前に進んでいきたいって思うんです。その日は近づいていますよ、きっと。遠くなることはないんですよ。神様がもう一度おいでくださる、その日は近づいているんです。私たちが毎日起きて寝て次の日を迎える、それは神様の日に近づいているってことなんです。なんと幸いなことかと思います。羊飼いのように賛美しながら、この与えられているそれぞれの地上の生をご一緒に歩んでいきましょう。さあ、来週はいよいよこの方のご降誕です。イエス様、お誕生日おめでとうではなく、イエス様ありがとうございますって言いたいです。お祈りいたします。神様、カイパ桶の中で産声を上げてくださったこのお方が、今私たちと共に生きていてくださいます。感謝です。これはあなたがご計画してくださったこと、私たちの思いをはるかに超えるあなたの憐れみ、あなたの許し、あなたのご愛の現れです。どうぞ多くの者たちは、あのベツレヘムのこの日の夜、眠りこけていたということですけれども、しかし本当に静かに、確かに天の上から神の一人子がおいでくださった、その事実が起こったからには、私たちはそれに対して背を向けることはできません。それを私たち自身が会話桶となってお迎えする以外に、誠の喜びは、誠の平和はないことを思わされます。主よ、どうぞこの私のうちに、私の会話桶の中にお宿りください。そして私たちが歩む人生の列に、あなたご自身も一歩一歩共に歩んでくださることを信じますから、神様どうぞ共に歩んでください。主よ、このクリスマス、あなたに感謝を捧げ、あなたに新しく礼拝する、その心を与えてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。